仏の発心は名前は言葉である。南無阿弥陀仏という言葉として私どもに仏様ご自身を回向振り向けてくださった。だから仏様の命も光も全部南無阿弥陀仏という言葉として私どもの血となり肉となってくださるわけである。それを如来の回向と申すのである。かるがゆえに回向ということはすなわちお助けということである。何万だ何万だ何万だ。こんにちは、ご満座をお迎えいたしました。ようこそお参りくださいました。皆様にお尋ねしますが、この妙光寺の本堂、一番本堂の屋根のてっぺん、瓦が一番上がっているここのことを胸と言いますね。皆さんの言えば胸がある。胸があって一番胸の端と端にこういうのがありますが、これを普通は鬼瓦と言いますね。お分かりですか。じゃあこの本堂のてっぺんには鬼瓦があるでしょうか、ないでしょうか。見てない見てない。思うの。あのね、大事なこと言います。言葉がなかったら見ないんです。人間は例えば桜、クスノキ、タブノキ、カシノキ、名前を知っていると道路を走っていても見ています。あ、クスの新芽が出てきたね、桜の若葉が出てきたね、桜の花の山桜の若葉が赤い芽が出たら花はピンクです、青い若葉が出たら花は黄色っぽい白か緑っぽい白です。でも言葉を知らなければ通っても見てないんです。見てないです。何百回通っても見てないです。だから人生が豊かになるということはね、いろんな草花の名前も知った方がいいんですよ。そうするとね、道を歩く楽しみが増えるわけ。あら、誰々さんっていうの玄関に人長で毛が咲いたね、ああ道を歩いてるだけで香ってくるね、いい香り。言葉が目を働かせるんです。よいかな。まあちょっとね寄り道しますけどね、私はね山桜が好きなの。例えばね、ソメイヨシノっていうのは実生はありません。見てる実生っていうのは実をまいて生まれた木はないの。あれは全部接ぎ木です。接ぎ木ということは全部 DNA 遺伝子は一緒だから、鹿児島で咲くソメイヨシノも青森で咲くソメイヨシノも花の形も花の色も一緒なんですよ。で、大体花の寿命がね80年って言われてるけど、青森で ある木ではね150年っていう明治の初めの頃の木がねまだ生きとるて。ところが山桜っていうのはわざわざ山桜を植える人はいませんから、山まで行って全部実から実生なんです。実が落ちて生えてきた木なんです。するとね、花がつくまでに8年から10年かかります。桜は8年か10年しないと花はつきません。だから私は毎年春に木市に行くと山桜の苗を買うんです。咲かないよ、植え取ってね、まあ10年待たれば咲かない。でもそこでね、何が咲くかが楽しみじゃん。しかも1本が300円、10本で3000円、それで10年楽しめる。 しかもね、この山桜の木の実から生えた木をね、じーっと見るとね、もう肌からね、最初から赤い艶があるのが、きっとこれは赤が咲くんですよ。皮がかぶったように青っぽいのは、これは白花ですよ。だから赤目をこう見てね、こんなのからね、選ぶよか言って、このお客さん何しとってやるかよ。ってね、10本入るんですよ。たまにはね、10本だったら3000円を2500円にしますとかね、いうのがあるわけよ。これがまた面白いわけ。で、だからね、一本一本、花の色がね、やや違うんです。白と言いながら、ちょっとピンクがちょんちょんちょんってピンクが入ってたり、ピンクが濃いかったり、花もね、枝いっぱい花が咲く山桜もあれば、大人になってもパラパラと咲くのもあるんです。これが分かってから春のね、道路を走ってごらん。ここはピャーピャンピャンピャンピャンピャンピャンピャンピャンピャンピャン、もう時速60キロで走ってるのね。どこどこで何の橋のこっち側にはいいのがあったとかね、さって入るんですよ。もう1秒かからん。なんと思ってる、全部僕のもんと思ってるから。トランプはいいやろ、全部僕のものやもん。あ、今度はあそこを車止めてみよう、あの花が良かった。だからね、楽しみ方はいろいろあるのよ、ただで。だから名前を知るってことが大事。名前があなたの世界を広げるの。世界でしょ。わからん人はね、ただの緑なんです。だから感動がないの。春の芽吹き、芽吹き時ね、茶色い目で吹くのはウバメガシっていう、ウバ様、ウバ様、おばさんのような芽が出るから茶色い新芽が出るのウバメガシっていうのです。青目のやつがシラカシ、いろんな芽が吹きますよ。あれを見てごらん。うわ、花じゃなくても目でね、木の芽がね、春を知らせてくれるんですよ。だからね、良いですか、言葉を知るということは世界を知るんです。世界が広がるんです。まあそこでね、じゃあ妙高寺の本堂のてっぺんには鬼瓦があるでしょうか、ないでしょうか。鬼の面の瓦があったですか、なかったですか。じゃあ今日帰るとき見て、ないか。
ない。
浄土真宗のお寺の屋根には鬼瓦はありません。鬼面といって、ほら、こう角があって、眉がくめなって、そしてどんぐりがなくて、牙がかかって、うわー。なんかこうあるからこっち側で、ガーッ、こっち側で、ガーッって、あれ魔除けですか。魔除け。で、京都で、京都で五番の目でしょ、ほら、京都の町ってのは五番の目。ね、五番の目の京都ができたときに、北東、東、北、あのね、方角とか日柄っていうのは、仏教にはないんですよ、皆さん。いい、友引きとか大安とか仏滅とかいうのは仏教の考えじゃありませんよね。だから気にしなくていいのよ。いいですか。お釈迦様の仏教には方角、日柄、それからまじない、占い、それから方向ないですよ、そんなものは。じゃあ神道に神様の方で鬼門、鬼の門とか方角があったかって、これもなかったんです。これは全部中国から来たの。 大安智引仏滅戦勝旋風、釈光赤淵、6つこれも中国から来た。で鬼門という考え方も中国から来たの。でいつの間にか日本に溶け込んでしまったわけ。でどうやって溶け込んだかと言ったら、東北が鬼門ですよ。そして斜め45度の南西の方が裏鬼門ですよ。この2つから鬼が来ますよと言って、で京都の五番の目のここにあるのが比叡山なんです。だから都ができた時に都の鬼門の方向に寺を建てたわけや。前置きじゃこれは。そしたら江戸幕府もそうですよ。寛永寺、上野の寛永寺、その方角にあるんですよ、こうやって。だけど本当は仏教はないの、それ考えは。でだから、あ、うちも気をつけよう、東北と南西の方はこうやったらそんなことせんでいいの、ははははって笑っとけばいいのよ。で鬼の面がこうやっていいいいって睨んで都に魔が入ってくるのを追い返す魔除けを作ったわけですよ。これを鬼門というわけ。こっちの方向にこうするのを鬼瓦っていうんですよ。でも浄土真宗はじゃあ妙光寺だけかと言ったら、妙心寺さんも妙正寺さんもこれから見てください、パッパッパッて走りながら分かるよ、道路を運転して走りながら分かるよ。あ、鬼の門があったら、これは多衆事故ですよ。日蓮宗とか真言宗とか天台宗とか、多衆は鬼の門、鬼の瓦が載ってます。浄土真宗はじゃあ何が載ってるでしょうか。胸があって、ここと胸の端っこ端っこに何が載ってるでしょうか。これが載ってます。それからここから越えて河原が通る。ここは屋根の方が3本ある。見てごらん、今日帰るとき。これ何かと言いますと、これ中にはもう古いお寺さんがこうなってるんです。渦巻きになってる。これは京の巻と言います。屋根のてっぺんにお浄土の南無阿弥陀仏のお三部経が載ってるんです。だから鬼門鬼瓦っちゅうのは、悪いことは来るな、災いは来るな、触りやたたりや怖いことは来るな来るな、こっち側にも来るな来るなって鬼が門番をしてる。ところが本当のお釈迦様の仏教教えは、何歩睨んでもね、年を取ることを止められますか。なあ、暦を睨んでよ、暦を睨んだろう、年を取らんですか。睨んだからって年は取るよ。ねえ、睨んだからって年は取る。夕方は腹が減る、冬が来たら風邪は引く。睨んだからって、角を立てたからって人生は止まりませんよ。だからそのようなことではこの世を渡ることはできません。そんなもので幸せを作ることはできませんから、だから鬼瓦の取らんの。それよりも 本当の仏様の阿弥陀様の教えをみんなここに来て聞きましょうね。おいでおいでおいでおいでって言って今日のまあ記事のが載ってるわけ。来るな来るなじゃないの。おいでおいで。悩みのある人を、お病気を持ってる人を、寂しい人を、ね、どんな人もおいでおいで。一番大事な阿弥陀様の教えをみんなで聞きましょうや。だから今日の巻なそれが一つ。それから私は御門徒さんに言うの、うちの門徒さんに、あっちの田んぼ畑、こっちの田んぼ畑で働きながらでもパッと見れば、あ、我がお寺の一番てっぺんに南無阿弥陀仏のお経様が乗っとる。何万だ何万だ、どっからでも拝めるね。だから瓦は瓦やけどもですね、お寺は何をいただいて上に飾ったのかから、南無阿弥陀仏を申せよ、よいか。お寺に来た時だけじゃないぞ。田んぼで働きながら、庭で花を植えたり、畑を世話しながら、うちなんかはね、牛の世話、豚の世話、それから霧島焼酎の辛いものを作り、芋を作りながら、何でもありますから、何でもしながらでもね、パッと振り向いたら、正常寺の屋根のてっぺんにね、浄土三部経、親鸞聖人がおっしゃった。それ、真実の経を表さば、大無量寿経、これなり。この経の大義は、阿弥陀様が本願を起こされて、私たち一人一人に、南無阿弥陀仏という仏の名前となって、一人一人の人生が動いているところまでやってきて、我が名を与えて、病気の方はベッドの中で、働く人は田んぼででも畑でも車を運転中でもどこでもいいから何万だぶを言いなさいよというのが仏教じゃ。でこの南無阿弥陀仏の名の中に仏様が、阿弥陀様は全部の宝をもう入れましたよって、その宝の教えがここにあるわけよ。よかった?だって?はい。じゃあ今度から見れるわけよ。なるほど、そうか、今日は一つ儲けた、お寺に行って儲けたね。そしたらパッと、あ、今日の巻、これ巻き寿司の巻昔、長いお経です。だから、もともとお経はね、紙に書いてなかったんです。もう全部、お坊さん方がね、全部覚えとったの。口でバーってそらんじて、言うことができた。でも、紙というものができて、それをきれいにしたら、長い紙になったら、くるくるくるくるって巻いたら、巻物。巻き寿司の巻。それがこれなんですよ。今日の巻き順です。ということはね、あなたご自身と本堂の瓦もつながったということです。パッと振り向いただけで、あ、なんなんだなんなんだ。あなたの毎日の生活とお寺の姿がつながったわけ。じゃあもう一つ言うよ。この仏壇、あなたのところの仏壇。ここに柱がある。この丸い柱がある。丸い柱が普通の家は直接天井にこう当たってます。一般の家は柱があったら天井に通り当たってて、もう天井ですわ。ところがお寺の本堂とかお寺の仏壇、あなたの家の仏壇もそうよ。こんな仏壇はないでしょ。どうなってるかしたら、ほらここ見て、ほらここ、ほらこう一本の柱から二つに分かれて、二つからまたこう分かれて、 行く家にも行く家にも股があるでしょうか、ね、これね私ね分からなかったよ。これ習いました。習ったというのは京都の西本願寺の前に古田仏具店ってあるんです。古田仏具製作所、そこの前社長様古田勝さん、この方西本願寺の門徒、代々西本願寺の仏壇屋だけど小堀仏壇若林仏壇というのはその東西どっちの本願寺の仏壇も作るところ、ところが古田仏具製作所というのは西本願寺の仏壇しか作りません、お仏具しか作りませんというところで、ある方の紹介でうちの仏教婦人会の研修会にご講師で来てもらったんです。で、お仏壇の話っていうのはしてくださいだから来られてね、お話しされたんです。その時ね、こうした、私たちはもともと本願寺というのはあの京都の堀川通り六条にあったわけではありません。あれは豊臣秀吉からもらってあそこにあるんです。その前は大阪本願寺、その前は山科本願寺、その前は吉崎御坊、いろんなところに戦乱の世を逃れてあっちこっちで行ったんですよ。でその時に王の訓玉道中お香屋さん、古田仏具製作所とかいろんな本願寺のお菓子を作るところ、仏具を作るところ、お線香を作るところ、いろんなところもこっちに移ったらここにまた店を構え、本願寺が移ったらまたそこに店を構えて400年500年やってきたわけですよ。でこの技術をこれからもずっと本願寺様が続く限り、いや永遠に正しい仏壇の作り方をつないでいかねばならん。若い弟子、若い弟子って新しい弟子が入ってくる。ね。新しい青年たちが来たときですね、仏壇じゃこうやって作るんじゃですね、惜しいな。でないと耐えてしまいますから。今ね、伝統のいろんなその、仏壇だけじゃないですよ、西陣織とか塗り物とか何でもね、職人の手仕事が継いでいかれるわけ。もう世界一ですよ、これ。これほどのね、細やかな、これほど美しい技術を持っている国民はね、いませんよ。ところが後が耐えようとしよったよ。で、その古田勝さんが来て言うたの、僕らの前で。ただね、手を抜くな、手を抜くな、後世、亜世ばっかり言っても続かんのですわ。訳を教えてやらんと。なぜこうするんかという訳を教えてやらんと、技術はつながっていきません。だから私はこう教えるんです。お仏壇の家庭用仏壇でもいいです、お寺の仏壇でもいいです、丸い柱がありますが、丸い柱は私と思いなさい。職人さんですよ、今から仏壇職人になる人、まあ仏壇大工さんね、この大工さんにいいか、この丸い柱はね、自分と思え。でこの丸い柱が直接天井にこうやってついてるかといったら違うよ、こうなっとるじゃろ、これは父と母じゃない、またこれがこうなってるのはじいちゃんばあちゃん、じいちゃんばあちゃんじゃ、
それから繋がるんですよ。
だからずーっと命がつながって、うん、今日の私となっておるということで、まあ、ちょっと静かに、はい、ね、うん、と
言うたら一発わかるしわけよ。これだけの尊い命をもらった私が今この仕事をさしてもらうとったぞと、だから手を抜かんちゃうわけですよ。だから皆様もね、お仏壇という箱を拝んどると思うからおかしいわけだからね。いいですか、信じるとか信じないでいい話をしだすんですよ、若い子たちが。僕はお父さんだってまだ信じてないもんって。いらんちゅうわけよ、そんなものは。お前自分に信じるか信じないか言うかってね。お釈迦様の宗教ではそんなものはいらんって。私の前に父と母がおられたことを信じないという人間がおるか。父と母の前にはじいちゃんばあちゃんがおられた。その前にはひいじいちゃんひいばあちゃんがおられた。今よりもっともっと貧しくて苦労なさった。そのおかげさまで一代一代続いてきた我が家が今私のこの毎日の命になっておると思ったら、あ、ありがとうございますと。信じるって言葉いらんの、頭は下がるの、ね、だから古田勝さんがおっしゃいました。私は学校が終わって我が会社に入ってきた青年たちに、良いか、この丸柱は私と思え、そしたらこれが父と母じゃ、じいちゃんばあちゃんじゃ、代々代々代々ほら代々代々ね、中尾鉄章さん、鉄明さんと田塚さん、鉄心さんと八重さん、どこまで無限、限りない限りない永遠の歴史のご苦労の上に今日が私がありますちゅう。そしたらね、理屈はいらんでしょう。あ、そうでした、頭は下げられます。じゃあこの柱がですねいいですか、ただじ床にペタって入ってる、こういうふうになってる。法隆寺、本願寺、どこの門でも本堂でも丸柱がドンって地についてるとこはないんです。ここの仏壇もそう。どうなってるかって、こうなってる。これ花びら、何の花びら、ハス。なぜわかるかって、これからまた下に見てごらん、今度から。ハスの花と頭に入ったら見えるから。言葉がなかったから見らんかったと。いいですか。言葉が入ったらね、わけがわかるからね。あ、本当やわ。あら、また本当やわ。これは金具で巻いてあります。この仏壇も、だから、あ、そうそう。金具が巻いてあります、これ。この金具には蓮がちゃんと彫ってあるんです。花びらでこうやってこういうふうに巻いてあるのまで、今この今のこちらの仏壇はただこうなってます、こうなってます。だけどここに蓮の花が彫ってあります、こうやって彫ってあります。でこうなってます、こうやって。ということはね、あなたの命はね、地べたには置かれないんですよ、仏様は。生まれた命をね、代々の親に恵みをいただいて、生まれてきたあなたの命を地べたに掘れ、置かない。あなたはね、人間という世界にお生まれになったからには、大変なご苦労をされますよ。 人間中毒はね、大変よ。歳も取るんよ。病気もするんよ。そして死んでいくんよ。出会い中のもあるけどね、別れ中のもあるとこよ。いろんなね、嫌な事件も起こるとこよ。良いことだけじゃなくて、悲しみやら苦しみやら悩みやら、わず、こんなことは来てほしくなかったということまでが、どんどんどんどん押し寄せてくるところに、あなたは生まれたんだから、地べたにほっとくわけいかんから、下から鼻で受けてやるんです。何の花かと言ったら泥で、泥谷咲くハスです。よいか、人生はご苦労ぞ。ご苦労と苦しみと悩みぞ。このご苦労と苦しみと悩みの泥谷こそ咲くのがハスじゃ。これが仏教の花。他の花は泥の中は咲かんと。泥を嫌うと。ところが、ハスはね、泥を糧とするんです。ね。苦しみを糧とし、寂しさを糧とし、ご主人が亡くなった、親を亡くなった、いろんなことを糧としながらね、そこから人生の本当のことを学びながら、受け取りながら、花を咲かせる。そのような人生でやってくださいということです。あなたの一生もね、最後は何万だ何万だと、お念仏の花を咲かせる一生であってくださいよということで、ちゃんと蓮が受けてやるんですから。そうすると仏壇っていうのが、あそこには私があるんです。人を拝めと思うから信じる信じないって言われたの。私とつながった仏様の命があそこにあるから、何も難しいことない。そうでしょう。だからね、仏法というのはこういうふうに出会わなきゃんねん、ね、よそよそしくただの勉強や知識としていくら覚えても何にもならん、力にならんの。生きていくぞ、そうだ、苦しみの中だ、悩みの中だ、でもこここそ私が生きるとこだったって言って力にならんのよ。私ね、若い頃の先生がね、島田幸昇という先生でした。あのね、若い頃ポロッと習ったことっていうのがね、まあええことをしちゃったなっていうのがあるんですよ。あのね、春に出てくる竹の子を見てごらん。皮が破れるほどに芯が立っていくやろ。破れて大きくなるのが竹の子やよ。あれが皮をずっとかぶってたら腐るよ。中腐れします。ところが雨が降っちゃ伸びてパラリ、伸びてパラリ、伸びてパラリって。葉が、皮が落ちていくんですよ。破れていくんですよ。そしたら芯が立ってるわけや。あ、そうか、これが人生か。あ、そうか、苦しみもある、これが人生か。年も取る、あ、これが人生か。伸びていくんですよ。そしたらね、一辺脱ぎ二辺脱ぎ、脱いだ途端にね、節が回ってるわけよ。刻まれていくわけ、私の命に。ご苦労の節目が刻まれていくの。ね。そして仏法に出会っていく。まあ、そういうことでですね、まあ、最初に言っときますけど、こうやってね、お仏壇を拝むときね、今度から見てくださいよ。あ、じっと、こうで見たら、この辺まで回ってね。見てごらんってなってるから、そのようにこれで決まりやから、 柱は地べたにペタってこんな風につかないんですよ。こんな風にあの仏壇はねベタベタってならないんです。それちゃんと脇がある。まあそういうことでね皆さん。じゃあだから仏法というのは私のことちゅうことです。私のこと。お寺のことじゃない。お釈迦様のことじゃない。ああ私のことを本当に本当に先回りして教えてくださってやったのが仏法という教えであったなちゅうことです。でそこでね昨日明日は言葉の話をしましょうって言いましたね。今ちょっとしたんよ鬼瓦を見てごらん。鬼瓦がなかったよ。あれ今日の巻というのよ。あ、今度から皆さん帰るときうちでもね言うたら帰りねこうやって見るんでさ、したときに見たかって見とらん、見ましたかって見とらん。じゃあ見てごらん。鬼の面はないよ。じゃあ何があると思います。こうですよ、見て帰りなさいって。みんなねドロドロっと書いてる。あれやね、あれやね、あれやねって言うよ。そしたら自分とつながったわけよ。そしたらね、今度から見えるんですよ。ね、今度この話したらね、こうやってお寺の出るときね、柱の出ること、これのことを住職が言うたよね、あれやね、これやね、見よるんだ、うん、これが自分とつながるんだ。ねえ。だから言葉というのが見せるんです。言葉はあることによって我々は物をはっきり物を見ることができるわけや。もっと言うとね、昨日言ったんですよ終わりの時に。マムシは言葉を持ちません。マムシ、マムシは何に反応していくかといったら温度なんです。あれ温度なのよ。だから山を歩くときね、マムシに噛まれないと思ったらここまで長靴を履くの。長いここまでの長靴を履くとここでね、あのこう大体ここをやられるんですよ。で大体2番目を歩く人がやられる。あのだいたいひんやりしたね水があるところにいるんですよ、マムシは。でだいたいね、そんな行動半径は狭いんです。この辺ってある山田のでもね、あの作業する人知ってます。あそこの山いるかねとかね知ってます、うん、そうするとねマムシがいるとこう3人が行列していくとね、1番目の人はねまず一番目が噛まれないんです。知らんで、ほら、落ち葉があったら分からんのよ、マムシは。落ち葉という色が緑から。からこう言ってる。一番目の人が踏んだりするわけ。踏んだり蹴ったりするわけ。たぶん、マムシがシャーってこうなって、こう、ぐるぐる、グッってこう、体勢に入るわけ。でも一番目は通り過ぎてるから。二番目が来る。この温度、人間の温度でパーっていって、こう噛む。だからマムシが見えている世界中のは温度、赤とか青とかはないはずや。マムシが見えている風景というのは赤も青もないと、まあ、分からんけど、でも全然この冷たい石とかにはいかない。だからね、山仕事をする人は言うよ、マムシは綺麗だって。なんでか、死んだものは食わんて。ネズミでも何でも生きたものに行く。だからマムシは綺麗なんですよって言いますよ。僕はそう、やっぱ怖いからな、思わんけどな。うん。だからマムシというのは、だからマムシがどんな世界を見てるかって言ったらね、温度がある世界を見てる。温度が通ったらカーッと行くわけよ。 だから長靴をここまで履いていけば通ってもわからんわな、噛まれるとですよ。でこの間弟が帰ってきてね、兄ちゃん、大峰先生が言葉言葉って言うかね、そうだね、とかね、京都大学はあのゴリラとかチンパンジーの学問がずっと大体そうなんです、あそこが日本ではゴリラの研究とチンパンジーの研究はもうあそこの伝統なんです、お家芸。そこの女の先生がね、そのチンパンジーは絵を描けるかどうかやったんやで、この絵の具を持たしてね、だからある子のチンパンジーはこっかり描いたで、あるチンパンジーは赤ばっかり描いたで、あるチンパンジーはこうやって描いたで、あるチンパンジーはこうやって描いたで、だから絵を見たらどの子が描いたか分かった。いつもその広告する子はこうする子、ただ何回描かせても頭、腕、足というふうには書き分けはしないと言いました。で、なんでかちゅう研究をしてるんやけども、そしたらチンパンジーは腕とか足とか頭という言葉を持たない、だから見えてない、頭という見え方がしない、腕という見え方がしない、見えてるよ、こうさっき言ったやろ、さっき言ったがね、山を見てても山桜って見えてないんです。今日まで皆さんは鬼瓦って見えてなかったんです。今日まで仏壇のあれは自分と思えてなかったんです。そうでしょ、今日まで仏壇の足元に蓮が咲いてて、あれは私の命が仏様の願いによって受け止められているということは知らなかったんです。ところが言葉が入ったら見えたんです、世界が見えたんです。そうでしょ、同じことよ、チンパンジーは言葉がないから見えてても見えてない、こうあるのは分かるよ。我々がとかな、うちの娘に言うのだから、息子にも言うの。木の名前、うちの息子さんもですね、養子ですよ。杉とヒノキが違いが分からん。多いよ、この盆栽っていうのが、こんなのが。な。で、僕はもう、よそのお寺の保温校でもね、後ろに並んでるわけ、こうやって。鐘が鳴るまでこう並んで。あ、これ赤松です。これケヤキです。これクスです。これヒノキです。これは何や。これタブです。僕に聞くわ。あのね、こんな面白いこと、もっと人生を楽しみましょうや。私言いたいな。面白い。そうすると木の肌から木の色から木の性質から木の良さからが分かる、面白い。言葉がなかったら見えない、見えてて見えてない。同じことチンパンジーは、だから人間は見えてますよ、チンパンジーから人間みたいに見えてますよ、頭とは見えてないんですよ、腕とは見えてないんですよ。だから弟が言う、だから見えてないから書けない。我々がなぜ子供がこうやってこうやってこうやって人間が書けるか、頭という言葉とこれとが見えてこうする、手という言葉とこれが見えてこうする、つまり世界という見えてる世界、この見えてるものは言葉がなかったら見えない。見えてるけど見えない、あるけどないね。いいかな、ここで休憩するよ。そうするとだよ、午前中の話とつながるわけ。魚は海の中にいるけどおらんのよ。海の中に生まれて一生海の中で暮らして 海の中で死んで海のお世話がなかったら生まれることもできなかった、生きることもできなかった、泳ぐこともできなかった。その海の中にきれいに抱かれておったのに、だから言ったでしょ、魚は濡れてると感じ、濡れてることがわからん、海という愛情をいただいていることがわからん、ね、はい。そこでね、最後の席をねお話しさせてもらうけどもよ、正真言の話で終わるよ。お正真言ですね、五行四時小十十生明小文十法であるね。この二行で今回終わる。五行四時って書いてある。これ阿弥陀様が考えたってこと。阿弥陀様がって考えたってこと。どのぐらい？五行やから。まあ500億年ぐらい。私がおる。お前には私がおるということを何として知らせようかと徹底的にお考えになりました。そして十姓名称文字を名前となられました。ではそこをまた話して終わりますが、休憩しましょう。